3月も後半になると、卒業式を終えて、新生活に向けた準備でバタバタしてる人が増えますよね。新生活に向けた準備、そういうと、何が思い浮かびますか？新しい住居、それに合わせた家具や家電製品の購入、今まで使ってた教科書やノートを新学年に向けて切り替えたり、新年度からイメージチェンジするために美容室に行ったりと、あれこれあるんですけれども、何をするにしても面倒なのが書類の作成ですよね。学生、社会人を問わず、この時期は氏名や生年月日、住所を手書きする機会が一番多くなります。デジタル化が推進されていますが、まだまだ手書きする場面は多いんですよね。そして、そんな時に、たまにローマ字表記しなければならないことがあります。パソコンで入力するときには何の問題もなくても、いざ手書きする、そうなるとわからなくなることってありませんか？その理由は、ローマ字の綴りに種類があるからかもしれません。デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように、何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい、そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はローマ字についてお話ししましょう。パソコンで文字入力をするときは、カナ入力よりもローマ字入力をしている人は多いでしょう。ローマ字は訓礼式とヘボン式で綴りが違います。例えばチの綴りは TI と CHI がありますね。綴りがti は訓礼式で chi こちらはヘボン式になります。 c の綴りも同様に訓礼式では si、 ヘボン式では shi となります。文字単体で違いが出ると、単語でも見た目の印象が変わってきます。例えば、愛知。こちらを訓礼式で表記すると、AITI。この4文字で綴れるのに対して、ヘボン式では、AICHI と5文字になってしまいます。秩父という地名では TITIBU この6文字になる訓礼式ですが、ヘボン式では CHICHIBU この8文字とさらに差が開きます。訓礼式やヘボン式など意識をしていなくても、どちらも読めたり書けたりするのって不思議に感じませんか？日本の義務教育でローマ字を習うときは訓礼式になります。訓礼式は1937年昭和12年に内閣訓令として官庁から国民に文書で知らされたので、訓礼式と呼ばれるようになりました。しかし、この訓礼式は、17年後の1954年に廃止され、 新たにローマ字の綴り方が定められることになるんですけれども、こちらも訓令式と呼び習わされてきています。そして、国際標準化機構では、日本語のローマ字表記法として、唯一の国際規格に採用されていますので、厳密に表記する場合は、訓令式ということになります。では、なぜヘボン式を読めたり書けたりするのでしょうか。ヘボン式は、1859年、江戸時代末期の日本を訪れたアメリカ人、ジェームス・カーティス・ヘボンが、医学と英語の教育を行い、1886年に発行した和英語輪修正第3版で定義された表記法になります。つまり、英語の発音に近いローマ字表記ということなんですよ。そのため、駅名や案内表示など、ローマ字を学ぶ前から、意識せずとも目にする機会が多くなるんです。これが習ってなくても読めたり書けたりする理由でしょうね。学習指導要領では、小学3年の国語で、ローマ字について、内閣告示を踏まえた学習をするよう求めてるんですけれども、実際には訓令式は定着せず、世の中ではヘボン式の方が広く使われています。パスポートや道路標識にもヘボン式が採用されていますので、目にする機会が多いと、私たち使う側も必然的にヘボン式を使用することになるためでしょうね。特に、パスポートでは国際規格の訓令式ではなく、原則としてヘボン式を使うようにされていますので、なおさらややこしいですよね。このように、義務教育で学ぶ訓令式と、目にする機会の多いヘボン式に差があるので、ローマ字が難しい、そう言われるのも間違いありません。そこで、いよいよ70年ぶりに、ローマ字の綴り方について、国が定めたルール、これが改められる見通しとなったんですよ。あくまで見通しというレベルですから、どのようになるのか、具体的なことは発表されていませんが、実際に改められるとなると、訓令式、ヘボン式に続く、新たなローマ字表記が登場することになるかもしれません。そうなると、パソコンで文字入力するときにも、大きな影響が出てくる。そう感じるかもしれませんが、かな漢字変換システムが、その際を補ってくれるので問題ないでしょう。現在でも、訓令式とヘボン式の差を補ってくれていますからね。
訓令式とか、ヘボン式とか、ローマ字難しい。拙者はかな入力がいいでござる。
備え言う人も出てくるかもしれませんね。ひらがな、カタカナ、漢字の入力がメインならそれでも問題ないでしょう。ただ、国際化社会においては、アルファベットを入力する機会が増えていますので、カナとアルファベット、両方のキー配列を身につけるのは大変ですよ。もともと、カナ入力でタッチタイピングしていたので、新たにアルファベットの配列を覚えるのに苦労した経験持ってますから、それだけは断言できます。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。 YouTube Music では過去に配信した内容を再編集再収録した音声を毎週水曜日に配信しています。また IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラスワン。